Radio.浅野大輔の中耳炎。皆さんこんにちは。浅野大輔の中耳炎第25回、浅野大輔です。よろしくお願いします。いやーもうね、半沢直樹 も最終回してね、なんかその注目されすぎてるからとか、流行りになんか乗っかんねえよ的な精神でもなく、俺全然見てなくて、あの一作目はもう1とか2とかついてないですけどね、あれなんか一作目はね全部見てたんです。ちなみにあのこの話なんか誰に言っても嘲笑されるんですけど、半沢直樹のね一作目がまだ放送されるどんぐらい前、半月前か1ヶ月前ぐらいですよね。当然もう1ヶ月前だから、その半沢直樹っていうドラマはもう制作されて、それが放送されるっていうのは決定しててね。だからあのもう大ブームが巻き起こる前ですよ、一番の放送前だから。どこだったかな、東京タワーのね近くの道路でね、それゲンチャリで走ってる時にね、そんなに大きくない看板に半沢直樹何月何日何時第1話放送スタートみたいなね広告の看板が立ってて、で全然誰も知らない頃ですよ。まあ当然その原作は有名だったんでしょうけど、ドラマとしてまだ誰も見てない時に、その看板を俺はパッと一目見て、あ、このドラマ絶対面白い、1話目から見ようって思って1話目見て、案の定めっちゃ面白い。そっから半沢直樹大ブーム、一作目がっていうのをあの看板で予見してたっていうのが俺なんですけどね。まあまあそんな話はどうでもいいんですけど、だそのね待望の第2作目最終回で、これもうほんとずっと言われてたことだったんですけど、やっぱすごいなと思ったのは、最終回見てやっぱ香川照之さん演じる大和田常務がやっぱり面白いなっていうのを見ながら思ってて、もうその香川照之でもない大和田常務でもない、もう市川中車やんこれはっていう、その一人だけ、いやいろんなあの歌舞伎方面の人何人か出てたじゃないですか、でも一人だけもう現代劇じゃなくてこの人だけ歌舞いてるやんと思ってたんすよ。だから最終回だけ見てね俺今回で、本当一人だけ市川中車やってるなーって思ってたら、やっぱなんか案の定ネットでずっと言われてたんすね、歌舞伎歌舞伎って、やっぱすげえなって思いました。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
いやだから石原さとみさん結婚してね、なんか世代というか、多分俺26でやって30歳ぐらいですもんね、石原さとみさん。だから初期はなんだろうな、最初に知ったの、あのね、君はペットっていうね、松潤と小雪さんがやってたね、まあそのタイトル通り、その小雪さんが松潤飼うみたいなドラマ、まあまあこのこれだけの説明だとちょっと語弊がありますけどっていうドラマのね、なんかねちょっとそのライバル役みたいなので石原さとみさん最初見たのかな。でウォーターボーイズ2とかね、いやだからなんかちょっと年上ぐらいだから、ずっとなんかその いろんなドラマのメインのヒロインみたいなところで見てきた世代なんですよね、石原さとみさんは。多分俺らぐらいの年のやつらって、だからなんでそれぐらいの本当に一番なんか大人気だった女優さん、まあいっぱいいますけど、まあ人が結婚するっていうと、うわーなんか結婚かってこう衝撃がドーンとくるというか、年月経ってんなみたいな感じでなんかびっくりするんですけど、なんか一般人っていう言われ方だから すごいっすよね。その一般人というか、その普通に暮らしてて石原さとみと知り合う感じのやつのことを一般というのか、ちょっとなんか難しいなとも思うんですけど、あでもその すごいですよ。なんか俺たちにはまだガッキーが残ってるって言ってるやつらがいっぱいいて、ガッキーがトレンド入りしたみたいなニュースをね、俺はネットで見たんですけど、何でしょうね、なんかその何をガッキーに求めてるのかもわからんし、あとまあ正確に言ったら別にガッキーは残ってないからね、うん、少なくともガッキーが残ってる俺たちにはって言ってるその俺たちのところにガッキーはまあ、まあ舞い降りないというかね、うん、だからそこで留飲を下げるのもなんかっていうか、そこで留飲が下がるのかという気もしますけど、いやだからね、その一般人ね、一般ってなんだと。だってね、世の中にはね、石原さとみと知り合えることを一般とは言わないわけですよ、絶対的に。でも逆に言えば別に石原さとみも人間なわけですから誰、いや同業者と知り合おうが結婚しようがね、普通に仕事してる人と知り合おうが結婚しようが、まあまあ当たり前といえば当たり前なんですけども、なんかもう石原さとみ結婚一般人って言われると、なんか一般人ってなんだってすっげえ思うんすよね。うん、何なんですかね一般人って。だってその例えば何でしょうか、すごくお金持ちというか、20代で一発当てて30歳になった頃にはもう 年収何十億ですみたいなね、別にテレビラジオ YouTube 等々で顔を晒してなくてもですよ、そんなやつが一般ですかと。一般というのはね、その外見が別にいいわけでも悪いわけでもなく、平均身長体重を下回ってるわけでもなく上回ってるわけでもなく、平均収入を上回ってるわけでもなく下回ってるわけでもなく、というのが一般です。だからおそらくですよ、その石原さとみさんと結婚された方は俺が思う一般ではないかなというのがね、やっぱり僕の予想なんですけども、うん、ただまあ、うん、まあでも芸能界というものを軸に置いた時に、まあその他を一般と呼ぶということだって俺は分かってますけど、でも何が一般だよって、一般じゃねえだろ、嘘つくなよって、まあ嘘ではないんでしょうけど、じゃあ一般人って何かねということをね、俺はなんかずっと考えてましたよ。一般人一般人言うからね、何なんだ一般人ってよ、本当によと思いますわ。え、いわゆる一般人というカテゴリーの中に入ってる人たちも自分のことを面と向かっておい一般人って言われたら腹立つでしょ。なんかなんだ一般人ってね、なんかよくわかんねえな。ご結婚おめでとうございますですね、本当に。でね、あの石原さとみさんが結婚よりもね、なんかねすごい俺 1000倍ぐらい驚いたニュースあったんですけど、なんか知ったのが本当にもうついさっき1日前とかで、なんかそれからニュースとかもちょっと見たんですけど、なんか やってるようなやってないようなさらっと流れてるんですけど、あの開成高校ね、あの私立の超名門ですよ、高校生クイズ選手権とかにでよく聞く開成高校、もうあの東大に毎年何十人とか下手したら3桁単位ぐらいで送り出してるみたいな、ほんとその日本の名門私立の中でも本当にもうトップ中のトップみたいな開成高校で、受験でカンニングしたとかね、なりすまし受験とかそういうことじゃなくて、なりすまし投稿、ちょっとすごくないですか。なんかどういうことかというと、まあ A という子と B という子、いやこれね16歳、つまりその現役生ですよ、まあまあ当たり前なんですけど、 A という子が改正を受けて受かりました。だからすごいですよね、頭がいいんでしょう。でその A が合格した、その合格したっていう権利を B が使ってオンライン授業とか受けてたんですって。でコロナがちょっと落ち着いてきて学校が再開するわけじゃないですか。だから B は全く自分は受かってないのに、その A としてずっと開成高校に登校して一緒に授業とか受けてて、なんならちょっとなんか、ボケたりとか授業中ちょっと変なこと言ったりみたいな、なんか目立つ存在だったみたいな B は。でなんかね、その、通ってた中学に、その中学の時の成績とか情報をこう高校に送ってくださいっていうのをやった時に B のデータが送られてきたと思ったら、全然違うやつのデータが改正に送られてきたぞ。あれ、あの今通ってる B っていうやつは何なんだということでちゃんと調べていったら、その受かってたのは改正には通ってないその A という、そいつは別の高校に通ってたらしいんですけど、で B はなりすましで投稿して授業を受けたりしてた。これね、いや聞かんでしょ。例えばなんだろう、すごい、京都大学の受験中になんか知恵袋に問題投稿してカンニングしようとしたやつがいたとか、なんかこう昔で言うとね、有名な人も替え玉受験で怒られたりとか。でもなりすまし投稿は初でしょ。でね、これすごいなと思うのはやっぱりそのB なんですよ。B、実際に通ってたやつね、受かってもないのに。いや皆さんね、だってね、想像してみてくださいよ。自分がね15歳の時にですよ。誰がどう言ったのか、どういう成り行きでそうなったのかは知りませんが、通えますか普通の顔して。なんなら授業中ボケれます？だからでもね、その授業受けたり してたってことは、まあ、頭がいいんでしょ。授業についてい行けてるのかあれなのか分かんないですけど、そのめちゃめちゃ芯太いというか強いっすよね。なんかその大物になる気がしません？良くないことですよ、絶対良くないことなんでしょうけど、でもなんかちょっと外交とか任せたい感じかなとか、なんかロシアあたりと渡り合ってくれるんじゃないこの B は将来みたいな。ぶっといでしょ。だって俺なんてね、高校入学してね、当然自分で試験受けて自分で受かった、まあ俺が受けた工業高校はその時ね定員割れだったんで、まあまあ俺のドキドキは何だったのかっていう話なんですけど、その高校に通うっていうだけでもね、まあ中学からの友達とか一人もいなかったんで同じ高校に、それだけでドキドキして、結局その友達どころかちょっと休み時間ちょっと喋るみたいなやつも一人もできずに、結果俺は1年でその定員割れ工業高校を辞めたわけですけど、普通のレベルというか、なんなら雑魚高校でもそうだったのに、替え玉投稿であの日本一の改正に 堂々とカップして授業中ボケてみたいな。こんな太い16歳いないんじゃない。そいつはね、じゃあもしそいつ自体は改正に受かる学力がなかったようなやつだったとしても、なんかそのに日本の中枢に置いときたいなというか、どういう気持ちだったのか、ちょっと ロングインタビューとかもしたいですしね、俺なんならそのまあ今はタイムリーすぎてね、まあ全然未成年だしっていうのもあれだろうけど、その何年か後になんか本でも書いてくれねえかなとか、まあ YouTube チャンネル解説でもいいですけど、あの頃の心境を包み隠さず全てお話ししますみたいな動画、成人超えてからでもいいから出してくんねえかなと思ってます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
ピカピカの1年生。このコーナーは僕が調べてきたことやしてきたことなどを僕が喋りたいように喋るというコーナーになっておりますが、健康診断の結果出ましてね。いや、なんか前回も健康診断やってきて結果がまだ来なかったんですとか言ってたんですけど、結果が来まして、もう結論から言うと、なんか割と健康だったというか、まあ何でしょうか、そのバリウム飲んで胃カメラ腸カメラとか、もうありとあらゆるところまでくまなくカメラを入れてくまなくレントゲンを撮ってみたいなことはやってない。人間ドックじゃない、ただの健康診断ですからね。まあまあまあ、それで一概に安心ということは言えないんでしょうけども、とりあえず尿検査で検便でしょ、でまあ一応肺というか胸のレントゲンは取ったりとか、なんか心電図測ったりとかいろいろやってね。でもね、やっぱ思ってた通りというかね、血液中のねコレステロールが高いという ABCDEF まであったのかな。 A はもう本当にバッチリですと、F だともう本当にこれからお医者様と一緒に改善していくことが完全に必要ですみたいな。 AB はまあいいでしょうっていう感じですね。で C からダメなんです。 C はもうちょっと気をつけてくださいね。 D はもうダメですよ、危ないですよみたいな。で E はもう再検査してくださいと。で F はもう完全にあなたは病気なのでちゃんと治療してくださいということで、悪くても C だったんですかね。その血液中の LDH コレステロールかな、確か LDH っていうとなんかエグザイルの事務所みたいですけど、確か LDH コレステロールっていう項目がねちょっと高くて C。あとね血糖値がねちょっとオーバーですみたいな。でも B。あと全部 A。だからまあふわっと調べた感じでは特にダメなところはないと。まあ結局太ってるからそういうコレステロールだ血糖値だが高くなってるということだったんですけどもね。身体測定っていうのもやったわけですよ。まあ、身体測定ってまあその名の通り身長を測って体重を測って、でそれで体脂肪率を出して BMI を出して、であとこうウエストですね、腹周りを測ってメタボリックシンドロームの診断をするという、この身体測定の項目だけが全項目 C という、その俺のね結果表みたいなのが届いてね、その中でね、だから身体測定とか血液検査とか尿検査とかね項目ごとにこう区切られてて、で例えばその血液検査の中にも何項目かあって、だからそれこそ今言ったコレステロールの数値とか血糖値の数値とか何項目ずつかあって、 で、それぞれに A から F までがついてると。で、それを加味して総合的にあなたの血液は A ですよ、あなたの尿は A ですよみたいなのがついてる。ん？だから尿とか便便とか血液とか軒並み総合は A ですよ。血液だけ B か。そうですね、血液だけ B。 あと全部総合は A。 でも身体検査だけ全項目 C がついて、項目的な総合も C。 健康診断してね、身体計測の欄が一番悪いなんてやついるんすか。どういうことなんすか。体重も C、 これはわかります、太りすぎです、115キロありましたから、それよくないでしょ。で、体脂肪率 36% ぐらい、当然これも C でしょ、完全なる肥満です。で、 BMI、身長と体重から計算して体脂肪率で、さらにもう一回計算して、その脂肪がどれくらいついてしまっているかという詳しい何パーセントかっていう数値ですけども、これも C、 まあ当然でしょう。俺の体はもう脂肪まみれです。身長が C、 174.9 だったんです。俺ちなみになんか身長が謎に俺 1.5 センチぐらい縮んでてすごい怖いんですけど、身長 C って何なんですか。確かに体重や体脂肪率から換算すると身長も C なんでしょうけど、ただ身長が C って何なんですか。だから身、あなたの体重、体脂肪率では身長も C になっちゃいますよ。でも身長はそんなに伸ばせないでしょ。だからお腹の肉、体の肉を落としてください、体重を減らしてくださいっていうことなのは分かってますよ。それをね、理解した上で身長が C って何なんですか。身長が C のやつなんていないはずでしょ、本来。どういうことなんですか、本当に。で、一番悪い欄が身体測定っていうのも、もうそのどういうことなんですか。でもね、もう、まあまあまあ、それ、これは分かりきってたことですけども、一番最後に総評みたいなことがあってね、結局、あなたはね、太りすぎですと、肥満ですし、そのお肉のつき方からも、メタボリックシンドロームですと、痩せてくださいと。で、普段から、適度な運動、バランスのいい食生活をするように心がけましょうということが書いてあるんですけども、そりゃそうなんですよね。これまあ、その言われなくても分かってないと言ったら生意気ですけども、でも言われなくても分かってないなんです。バランスのいい食事と適度な運動、分かってんです。ただまあでも本当にもうお医者さんとしてもそれを言うしかないんでしょう。分かってんだったらやれよ。害が出てんだぞ、実際てめえの体にということですからね。だから本当にこれを真摯に受け止めて、ちゃんと節制したり運動したりしていく人がちゃんとした健康を手に入れて長生きしたり幸せになったりしていくんでしょうね。だからこれがなんていうか、僕の人生の分かれ道かもしれないですよね。思ってたほどガタは来てない。だからダイエットというか、痩せさえすればどうにかなるんじゃないんですかって、こうお医者さんに、ただダイエットすればいいんじゃないですかってお医者さんに言われてるという、そういうプラスの受け取り方ももしかしたらあるのかもしれない。それを含めた上での身体測定 C なのかもしれないです。だからもうね、この身体測定 C をね、ちょっとまあ重く受け止めていこうかなと思ってる部分もあるんですけどね。いやー、だからなんかほっとしましたわ。もう本当にどうしようもない血液とか、なんか尿からとんでもない数値が出て糖尿ですよとか言われなくてよかったなとか思って、だからなんかすげえ正直ほっとしたんですよね。悪かったら悪かっただけなんか明るく喋ってやろうとか思ってましたけど、実際問題すげえほっとしました。診断表見た瞬間 A がいっぱいあって、わやった A いっぱいだと思って、だからここで安心することなく、僕はこれからも A を取り続けていきたいと思います。うん、 今までもらったどんなこう結果表というか数値表よりも総合的に見るといい数字だったかもしれない。だってその小学校の時の通知表もなんか三角丸二重丸っていう、まあざっくりとした評価だったんですけど、なんか二重丸とかほとんどなかったし、で中学に入った通知表で1から5の通知表で、なんかうちは結構その長女が優秀でオール4にちオール5に近い成績を取ったりとかしてたのに、なんかなんか2と3ばっかりじゃんみたいな、2と3本当時々4ぐらいの成績で、なんならその3年生の3学期の通知表なんて1が2つあって、英語が1で、それは分かるんです、俺本当にもう英語が苦手だった。でも音楽が1で、なんかその勉強ができるできないとかいうより、そのセンスというか感性的な部分、その音楽という分野を1にされたことで、なんかもう 全否定だなというか、学力じゃない部分全否定みたいな。そっから見るとオール B プラスぐらいの判定だったから一番いいかもしれない。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングでーす。ね、ちょっと前にその薬局でね、俺歯ブラシ買おうとしてたんですよ。歯がすごい柔らかいやつを、歯じゃねえや、ブラシがすごい柔らかいやつを。でなんか薬局というかちょっとデカめのドラッグストア久しぶりに来たなと思って、こういろいろ見回ってたら、除毛クリームがあって、あ、なんか売ってんだと思って、でね、除毛クリーム買ってね、結構高いやつなんですよ。150ml 入りぐらいかな、チューブで、だからそんなに量入ってないですよ。それで1000円ぐらいするんですよ。でね、なんかちっちゃいスポンジみたいなのがついてて、要はそのクリームをこう毛に塗って何分か置いて、そのスポンジでさっとこすると根こそぎ毛が抜けますよという、その除毛クリーム買ってね、下の毛全部剃ってやったんですよね。まあ剃ったというか、この場合なんていうかクリームで脱毛したということなんですかね。 VIO をやったんですよね。まあその V 自体はね、俺人生で何回もね全剃りしたことあるんですけど、いや結構いいんですよ。まあ今もちょっとね、暑さもねだいぶなくなってきていいですけどね、これ真夏にねいいんすよ、いいんすよっていうか、まあ、男のアンダーヘアーもちゃんと処理するしたり整えたりする時代なんていうのはもう結構前々から言われてるから、まあまあやってる人も今多いんでしょうけども、やっぱりね問題はね V じゃない IO なんですよ。いいっすよ、毛ないとなんか生まれ変わった気分というか、すがすがしい毎日が送れるんすよ、あれがないと。でね、でもね、腕とか足だけにしてください的な、まあ的なことは確かにその除毛クリームの説明のところに書いてあったんですけど、でもまあ別に特別荒れたりとかすることもなかったし、使ってでツルツルになってね、でそっから何日か過ごして、え、ここほんといいわみたいな、 V は言わずもかな、 IO がないってこんなにいいんだとか思うんですけど、ただその竿も玉も I も O も全部ツルツルにしてね、自分のものを見た時にね、なんか威厳がないというか、その何でしょうか、物がね、これで なんかこう独り立ちしてるというか、物は男の物は物でね、立派に独り立ちしてればね、全く毛がなくてもね、あの爽やかすっきり清潔感として見れるんでしょうけど、俺の物はいかんせんそのサイズ的にも形的にもなんていうか、その半人前どころか、まずは本当にもう小僧子みたいな、まあ現時点で小僧子ってことは多分一生小僧子のままなんでしょうけど、それをねもうまっさらツルツルにするとちょっとなんかあまりにも威厳がない、なんかちょっと元気がないというか、日本男児感がないというか、でも毛がない生活というのはすごくいい、ものすごく過ごしやすい、すがすがしい気分もすっきりする。だから今悩んでるんすよね、どっちなんだろう。ただその俺の内面のストレスのなさをね取るならね、パッと見の威厳なんてもうどうでもいいんだと思ったらね、本当にもうなんか永久脱毛的なことしてえなとか、やっぱそのクリームで根こそぎやってもね、やっぱまあ割とちょっとしたら生えてきちゃってますから、なんかもう思い切ってもう永久的に生えてこねえ脱毛に行けたらすげえ生活が潤うだろうなと思ってる今日この頃なんすよね。でもその今までその脱毛サロン的なところにも行ったことないから、いかんせん情報がないから、なんか知ってる人がいたら詳しい話を聞きたいんですよね、今どうなんだろうとか、だから本当に脱毛のことばっかり考えてる今日この頃ということで、浅野大輔の中耳炎第25回終わりでございます。皆さんバイバイ。